それでは、前の時に井ノ口さんが説明してくれましたので、それと重ならないようにして、お話したいと思います。ヨハネの福音書っていうのは前から繰り返し言っていますけれども、一つ一つの言葉に他の福音書とは違ったですね、象徴的ないろいろな奥の深い意味が隠されておるわけです。だから表面だけを読んだのではわからないことがいろいろあるわけですね。で、今日はそういう言葉についても説明を付け加えたいと思います。それで、まず、今日のところでですね、イエス様がピリポ、日本語の方はピーの方が発音しやすいんですけども、ギリシャはフィという音だからということでフィットしているけど、日本語としてはとても言いにくいですね。ピリポでももちろんいいわけです。元の発音はイエス様でもイエスース、英語なんかのジーザスとは全然違うわけですね。ですけれども、それぞれの国の言葉に合った発音が私なんかはいいと思うんですけども、ピリポに出会ったということがまず書いてあります。で、この出会ったっていうのはですね、前のところ41節と同じなんですね。41節の日本語では単に会う、出会ったと書いてありますが、けれどもこの言葉はですね、普通の会うという言葉とは別なわけです。それはこのプリントに書きましたように、見出す、あるいは発見をするという意味の言葉なんですね。ヒューリスコーって言います。例えばここに引用書いてありますね。マタイの13-44に書いてありますように、天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠して喜びながら帰って、持っているものをすっかり売り払ってその畑を買う。これはですね、隠れていた宝っていうものを発見したという意味なんですね。単に会うとかそういう普通の意味ではないです。そういう言葉が使ってあります。ですから仲介書でもちょっと詳しいものはそのことを特に説明を加えておるところなんですね。見出す、発見する、英語では find、という言葉です。ですからこれはどういうことかと言いますと、ここで前のところから41節からですね、兄弟子も見出したとか、あるいはピリポを見出したと、そういう言い方がわざわざしてあるんです。他のところでですね、例えば王が家来に会うとか、そんなのは別の言葉が使ってあるんですね。この言葉は使っていないわけです。そういうことは細かく言葉、ギリシャ語を比較してみたらわかるんですね。他の普通の会うという言葉にどんな言葉が使われているかということを比べてみたらすぐにわかることなんですけども、そういうことと違うわけなんです。で、これはですね、どういうことかということなんです。から45節のところもそうです。ヒューリスコ、やっぱり見出す。ピリポの言葉としても、私たちはモーセが律法に記して、預言者たちも書いている方にを見出したという意味なんですね。単純に出会ったと、街角で出会った、会ったと、前の友達に会ったと、そういう意味とは違うわけなんです。そうですね、街の中で会った、偶然会いましたというふうな言葉と、宝があって見出した、発見したというのは違うわけです。で、これはですね、例えでありますように、イエス様がですね、失われた一匹の羊を探してですね、そしてやっと見出した、発見したときに、その一匹を連れて帰ると。そしてとっても大きな喜びがあるって言ったんですね。失われた羊のために来たというわけです。 そういう意味でイエス様の方からですね、人間をですね、本当に求めている人間、失われた人、非常に苦しんでいる人を見出そうとされているというわけですね。失われたものをわざわざ見出そうとされている。そういうところが聖書にも書いてある通りです。神様の方からそういうふうに見出そうとしてですね、失われたものをほっとくんではなくて。それで、他方ですね、人間の方でもですね、絶えず、目で見えるもの、異常のものをですね、見出そうとしている人も、やはりおるわけです。普通の人が求めておる、物質的なもの、本能的なものだけでなくてですね、別の何かもっと良いもの、目に見えない、もっとですね、価値のあるものを見出したいと思っている人はたくさんおるはずですね。で、神様の方でもですね、そういう人を見出そうとされている。人間の方でも本当の真理を見出そうとしている。それがぴったりあった時にですね、それは、とってもそれは神様の願った通りになるはずなわけです。ですから神様の求めをさらば与えられるというように、神様の方も人間が心から求めていることですね、探しをさらば見出さんとあるように、そういう人を求めておるわけです。まあ、そういうふうなことがここにも意味されておる、隠されておるんですね。イエス様の方も見出そうとしているし、この弟子たちの方も見出そうと探し求めていたというわけですね。そこでぴったりあったのがこういう人たちだったというわけです。そこで、ピリポはですね、ナタナエルに言ってですね、私たちはモーセが律法に記し、また預言者たちも書いている方にを見出した、出会ったと言ったわけです。これはとっても大きなことなんですね。700年も800年もずっと昔から予言されていた、そのまさにその人がそうだ。今私たちがですね、誰かと会ってですね、700年も800年もずっと前から予言されていた人に今会ったのだと。それまで長い年月ですね、誰も会えなかった、誰も知らなかったような人に今会ったっていうか、とっても大きなことです。そういうような判断をどうしてできたんだろうかということですね。他のみんなわからなかった。聖書を詳しく研究している人でもわからなかったの。それなのにこのピリポはすぐにわかったっていうんですね。これはとっても不思議なことです。で、それは理由は深くは書いてはないですね。43見たらですね、イエスはガリラヤへ行こうとしたとき、フィリポに出会って、フィリポを見出して、私に従いなさいと言っただけ。そんな短い言葉だけでですね、フィリポはどうしてこの方がずっと昔からイスラエル人々がですね、待ち望んでずっと望んできた、このまさに救い主だ。どうしてわかるのか。こんな簡単なことでわかるはずはないと思われるんですね。ここにですね、イエス様のことをメシアだってわかるっていうものは、理屈とか長い説明とか関係あんまりないわけなんですね。これは一種のインスピレーション、直感というか、それを啓示っていうわけですね。啓示っていうのはそういうものもで、とっても簡単なことも、たった一言でもですね、あ、この人は本当に救い主だってわかる。たった一言でも短い言葉でもいいと。で、そのためにですね、まあ、例えばこの集会でも昔から44年前からこの箱舟っていうのも出しておるわけです。そのたった一言を提供するためにまた作り続けておるわけですね。同じことだったら構わないわけです。この世の新聞は珍しいこと。新聞っていうのはいつも珍しいこと。そういうことばっかりでなかったら売れないんです。けれど、聖書に関わることはそんな新しいことを書く必要ないんですね。同じことなわけです。十字架と復活と。同じことを繰り返して構わないわけです。むしろそうでなければいけんはず。それがですね、神様の御心にかなった時にはたった一言でもいいわけです。それを読む人がですね、神様が用いたら、その人はキリストを信じるようになるわけです。これは私自身がそうだったからなんですね。私の場合にも、キリストのこと、イエス様が私の救い主だということは全然説明をもらえなかった。 たった一つのほんの短い3行ぐらいでよかったんです。3行ぐらい読んだらその時にも分かったわけです。それからもう本質は変わっていないんですね。まあ、そういうことで私自身の本当の経験からですね、同じこと簡単なことで構わない、証のためにそういうことを思うわけです。ここでもそうですね。イエス様が従ってきなさいと言ったそれだけでもう分かったということですけれど、イエスいっぱいですね、イエス様の奇跡、珍しいこといっぱい見ても見てもいよいよイエスを憎んでですね嫌う人も現れたわけです。だから奇跡を見たら信じると全然関係がないんですね。要するに神様からの啓示があるかどうかと。これはパウロもそうだったわけです。パウロは反対ばかりして迫害ばかりしておったけれど、啓示がパッと一瞬あっただけで本当にキリスト者に変えられたわけですね。そういうことを私たちは誰でも知ってる人や親族とか家族とかに待ち望んでいくわけですね。自分の力でこの人をキリスト教に作り変えるのだっていう、そんなことはとても大それたことでできない。いや、そんなことではないわけです。こういうふうに聖書って本当に不思議なわけですね。こんな短い私に従ってきなさいというただ一言で何百年も前からの預言者だと分かる人は分かるというわけです。まあ、こういうこともありますので、私たちはキリスト教の福音ということに関してはですね、伝道についてはですね、神様がするんだっていう確信を持ってしたらいいわけですね。できないできないとかいうことで構わない。ただ信じる信仰があるかどうかが問題だと思うんですね。まあ、そういうことで、まあ、この集会でもこういう、まあ、箱舟にしても、あるいは文集にしても詩集とか、この灯火とか、この集会全体の文集とあります。それはみんなですね、この一言でも、誰かの書いた一言でもが用いられるようにっていう気持ちでしているわけです。他のものはですね、こんだけ上手に書いた、それを誇るために書くってもようあるんですね。俳句とか短歌もこんなに作るのが上手とか見てくださいっていう感じが多いわけです。ほんで、賞をもらったら喜ぶと。だけど、こういうふうな伝道に関しては一切賞なんてないわけです。な、関係ない。どんな下手な文章でも構わない。神様を用いようと思ったら何でも構わないっていうことなんですね。そういうふうに、我々、キリスト集会が作るこういうような印刷物っていうのは目的が違うわけなんですね。ですから、それを書く人も書かない人もですね、祈りを持って支えていただいたらですね、そしたら神様が用いてくださるだろうと。まあ、そういうことを目的なんですね。自分は読みたくないからではない。それは読む。誰かが使う。まずそのために習慣の人が読む。そしてそれを誰かに渡すということ。まあ、そういうことも必要になるというわけですね。はい。まあ、そういうことです。それがまあ一つあります。そこで、次にですね、このナタナエルという人、ナタナエルという人はですね、自分のがですね、ピリポからその救い主メシアに出会ったと。で、その人はナザレの人だと。ナザレで育った人だって言ったところが、ナザレっていうのはですね、まあ、田舎なんですね。山の上の方へ行くやつです。私は前は平地かと思ってたんですけど、実際に行ったら山だったわけです。山をずっと登っていってですね、ほとんど草はない。松の木がところどころにある。ベツレヘムから南の方へも全然松の木は全然一本もない。ところがナザレは北の方で、ガリラヤ湖の少し西の方なもので、少し木があるわけです。パラパラと松の木がある。で、ずっとバスで登っていって、ずっとした山の上の町がナザレですね。で、そういう、今でもそんなに多くはないわけですから、昔だったらとってもこう田舎だったと。で、そんなナザレから立派な人、偉い人なんか出るはずがないと。そんなことは歴史の中でも聞いたことはないと。ナザレか誰かで。そう言って全然相手にしなかったわけです。けれども、ピリポがですね、来て見なさいと言った。で、この一言もヨハネ福音書だけに特にあるので、普通の我々私たちが使えない来てみなさい、そんなんでないわけです。この一言っていうのは特別なまた意味があるわけですね。で、 これちょっとスペースがなかったので書いてないんですが、これとですね、実は39節とは外国語でほとんど同じ文章なんです。39節ですね。この訳では随分違います。ギリシャ語でもほとんど全く同じなんですね。英語なんかでも come and seat、簡単普通で訳してある外国訳、ドイツ語訳なんかも多いですね。来たれ、そして見よっていうことなんです。来てみなさい、行ってみなさい、そんなんと全然違うんですね。だけどどうも日本語では行ってみなさい、来てみなさいって簡単にもんだから何か簡単な意味に思ってしまうんです。ところがそれはそうでは決してないんですね。来て、来たれ、そして見よっていうことなんです。こういう点は文語訳の方がいい、あの元に合ってるわけです。来たれ、そして見よ、 come and see と同じですね。でそういうふうに39も今日のところもわざわざ同じ言葉を使ってるんですね。でこれはどういうことかっていうと、これも象徴的な意味があって、イエスのところに来てみるっていうのは一つはですね、経験するという意味があるわけなんですね。これは私たちもそうですけども、この信仰っていうものはイエス様のところへ行って、そうしてそれを本当に実際に信じてやってみると、経験してみたら本当にイエス様が生きて働いているのが分かるっていうことがあるわけです。いくらですね、説明だけを聞くだけではいけない、その言葉の通りに従っていこうとしなかったらですね、それは分からないというわけです。二つ道があったら、神様に尋ねて難しい道、嫌だなと思う道だけど、こちら選んでみると、そうしたらどんな助けがあるか支えがあるか初めてわかるわけです。簡単な方ばっかり選んでおったらですね、いつまでたってもわからないです。神様生きてるっていうのは、だから助けがわからないからですね。思い切って難しい方を時にはですね、選んでみると、信仰によって。親が反対するだろう、職場の人が反対するだろう、場合によって追い出せるかもしれないというようなことを思い切って信じてやってみたら、不思議な助けがあるっていうことは、やってみなければわからない、どんなに言われてもらえてもわからないことです。これは私自身も教員をしておった時にですね、こういうキリスト教的なものをですね、生徒たちにも少しでも教えるとか、同僚の先生方にも、その時普通の先生はそんなことしたことない、そんなことは考えられないというふうなことでも思い切ってですね、信じてやると、不思議なことにそれは確かにですね、それに共感する人、またそれまで仲良いの人が急に反対してやるとか、それまでとても聖書とか関心があると思わないんだよの人が、意外な人が関心がある。で、協力費も出してくるとかいうことは、これはもうやってみて初めて分かったことです。これは誰がどんなに頭のいい人や学者がですね、説明したところでこんなことは全然関係ない。自分が思い切ってやってみな分からないってことがあるんですね。そういうようなことです。何でもこれは、ですから、来てみよっていうのは、イエス様のところへ行って信じて、実際に少しでもその道があったら難しいなと思う方を選んでみると、親が反対しても思い切ってしてみるというようなことですね。まあそういうふうにこの意味がこもってるわけです。でこの一つ一つの言葉っていうのはそういうふうにですね、それだけ取り出して当てはまるような言葉がいろいろヨハネ福音書にはあるわけです。で、もちろん実際に来て、そして見よ、その通りの言葉の意味もここにあるわけなんですね。このヨハネ福音書ではこのあたり前も言いましたけど、見るっていう言葉がいろんな種類のことがたくさん使われているわけです。この出会うということは見出すっていう意味なんですね。単に出会うじゃないわけです。見出す、発見する。来て、見よ。これもそうです。そして、イエス様の方もまた、47にあるけど、見よ。って言われたわけです。こういうふうに、絶えず心の目で見るっていうことを強調するのが、ヨハネ福音書の特徴でもあるわけです。他の福音書はこんなに書いて、使っていないわけです。 で、前に説明があったことはなるべくちょっと除きますので、誠のイスラエル人だと偽りがないと言って、そしたらナタナエルはですね、とっても驚いたわけですね。初めて会ったのにですね、その人の一番奥の性質まで知ってたと、見抜いたということで、とっても驚いたわけです。そしたらイエス様はですね、ピリポから話しかける前にイチジクの木の下でおるのを見た。まだ会ってないのに見たって言ったんですね。遠くに離れたところでおったのに、イチジクの木の下でおったら見たって言います。で、実際にそのイチジクの木の下でおったものからとっても驚いたわけですね。だけどこれだけでですね、これだけだったら何か言い当てる特殊な能力の人だと、今でもおるですよね。なんか死んだ人と話するとか、スプーンをこう曲げたりとかですね、隠しているものを言い当てるとか、そんな類の人はなんか不思議な力を持った人おるわけです。別に愛とは何の関係もない、キリスト教と関係ないんだけどもですね、箱の中に隠してあるものなんか言い当てるとかですね、時たまおったりします。それから10年後のですね、9月1日は何曜日かいのすぐに言い当てる人、世界で一人おったとかですね、とっても不思議な人おるわけです。そういうふうに計算機よりも早くですね言い当てるとか、そんな人もおったんですね。実際にそれはとっても驚くようなことですが、どうしてそんな人がおるのか分かりませんけれども、時たま珍しいと思います。でもそういうふうにこの人は珍しい人やと、自分が離れたところでおったのにですね、パッと言い当てたんやと、これは珍しい人やなと思うだけで終わるはずなのに、このナタナエル人はこれまたとっても意外なことをすぐに言ったわけですね。それまではナザレのような田舎からは何も偉い人は出ないって言ってたのに、すぐにラビって言ったわけです。これはラビっていうのは日本語ではないから、ここではヘブライ語のまま使ってるわけです。先生とか師とか言ったって全然当てはまらないわけです。日本語の先生っていうのは非常にたくさん使われてますね。もう塾の先生、幼稚園の先生、保育園の先生、代議士、県会議員とか弁護士、医者、いっぱいの仕事も何でもかんでも先生、これは日本だけでしょうね。けれどラビっていうのはそんなにたくさん使われる先生とは全然違うわけです。一番ユダヤ人で大事されておった旧約聖書を専門的にですね、ずっと学ぶ人、そして教える人、そういう特別な地位、社会的な一番いわば高い地位にあった人をラビっていうわけですね。ですからそれはもう全ての人たちのより上にあったような特別なランクの人だった。そういうふうに言ったわけです。そして、それだけではなかったわけですね。さらに一番重要な神の子、これはヨハネ福音書では神と同じものだっていう、そういう言い方で使うわけです。それとしかも王である、この初めて会った人にですね、なんか遠くの木の陰におったよって言っただけで、これが神と同じであって王であるということはとっても私たちにわからないですね。これも本当に不思議なことです。これもスーッと読んでいったら、そのあんまり驚くべきことに気づかないことはありますけども、私たちはそういうことを実際にこう思い浮かべてみたらですね、たまた一つのことを言い当てただけで、一番ですね、誰も考えないような最大の偉い人だと、神と同じだとまで言うようなことは、もう不思議の極みなわけです。で、その前にちょっとですね、触れておきますが、ここでイチジクの木の下におるっていうのを 見抜いたっていうのは、前の時もちょっと説明があったんですけども、もう一度ちょっとここで読んでもらおうと思ってちょっと出したんですね。旧約聖書ではこのイチジクの木の下におるっていうのはですね、少し私たちが普通に思うような意味と違うわけです。我々だったらですね、ここにもイチジクの木、ビワの木、松の木いっぱいあったですね、下におったって、それも暑いからってたまたまおる、何の意味もないわけですけれど、イスラエルにとってはイチジクの木の下でおるっていうのは特別な意味があったわけですね。ちょっとこれ読んでもらいたいと思いますが、マイクのあるところの はい、ほな松田さんよろしいですか。一番のところ。
一番。
はい、一番。あの一番の丸の
ところ。一軸のところですか。一軸。
上から5行目ぐらいのところですね。はい。
平和の象徴から祈りと瞑想の象徴へ、ラビの著作に、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られた。どの民もおのおの自分の神の名によって歩む。我々はとこしえに我らの神主の御名によって歩む。三箇所四章より
三番もお願いします。
三番。そして神は一日のうちにこの地の罪を取り除く。その日にはと万軍の主は言われる。あなたたちは互いに呼びかけて、ブドウと一軸の木陰に招き合う。ゼカリア書三章実節。
はい、この二箇所にも他にもあるんですけども、ここではブドウと一軸は一緒にあります。ブドウはあの豊かな実り、それで、祝福のシンボルとして言われていますが、一軸は葉っぱが大きいですね。そして、このパレスチナではですね、なかなか木がないわけです。もう本当に木が少ない。さっきも言いましたね、ベツレヘムから南の方全然木なんか生えてないです。ずっとも砂漠みたいなところです。そういうふうなことからですね、木陰っていうのはとってもありがたいわけですね。木陰っていうのはそもそもないわけです。エルサレムに登るずっと山行ってただ一本も木が生えてない。もう遥か向こうからずっと全然木もないな、平原の砂漠のようなところに登っていくわけですね。ああいうところをこの歩いていくってのはとっても暑くても疲れて苦しいだろうと思うわけです。とにかく木陰がとっても大切。日本ではそれは考えられないほどのことです。で、そういうことでだんだん一軸の木ってまた別にですね、さらにその平和、ここで与えられた最終的な平和の時に一軸の木の下でおるということからですね、平和の象徴、さらにはその平和の中でですね、祈る。平和って何もしないんだよ。静かな時に一番することはっていうと、これ祈りであったためにですね、祈りと瞑想、黙想の象徴としても後期ユダヤ教で、一部の著作家にも使われるようになったんですね。でもそういうことがここを影響していると見られておって、ですからこのピリポによって語りかけたナタナエルがですね、一軸の木の下でおったっていうのはですね、そういう瞑想、黙想をしておった、祈りをしていたんだと。本当のものを求めて祈りをしていたというふうなことが、意味がここに隠されておるんですね。そういうですね、ナタナエルの本当のものを求める気持ち、探し求めていて祈り求める気持ちを鋭く見抜いたと。それでピッタッと、まあ、あったわけですね。さっき言って求めるものを見出したというわけです。で、そういうふうな、まあ、ぴったりとあったときに一番深いところ、また高いところにいっぺんに飛躍するというわけです。それが、このナタナエルの答えだったっていうんですね。この二つのことが、実はイエス様に対してのですね、最終的な見方なんですね。イエスは神と同じ存在であると。だから、罪をあがなうこともできるわけです。罪のあがない主っていうことは、すなわち人間でできない。神と同じ力があるからだと。それからイスラエルっていうのは神に選ばれた人たちっていうのがありますけれども、その王っていうことは支配という意味なわけです。今の私たちにとっては日本には王という名前もなかったですね。天の皇帝だなんて大それた名前の天皇とかいうものがあります。皇帝あれは王なんですね。ですから韓国ではつい最近まで日本の王、日王という呼称で言って天皇と言わなかったわけです。 そのぐらい、あれも一種の王なんです。今でもだから日本は一種の王がおる。君主制度っていうのがありますですね。君主っていうのは王という意味です。王制度。ですから名前の言い方が違うだけで、日本の天皇一種の 王が未だに残っているわけですね。で、そういうふうにですね、なんか王やると関係ない。昔のヨーロッパの童話とかですね、そんなもので、王だとか言われても自分たちの今の日本人何の関係もないわと思う。そういうふうに呼んでしまったらもう何にも意味がないんですね。ここのところで王だっていうことはですね、まさに支配されてるお方だっていうわけです。このようですね、あらゆる悪に関わらず関係なくですね、イエス様というものは全てを支配なさっているお方と。これは万物はイエスの手によって創造されて支えられている。それがヘブル書にも書いてあります。イエスというのは単に愛するお方だけでないわけです。今も万物を支え創造され、しかも支配している。あらゆる死の力をも支配しているから蘇った。死の力をも乗り越えて支配する。あらゆる悪をも支配する。さまざまな運命だとか占いだとかですね、そういうふうなさまざまな偶像の力、偶像の力をもさらに超えて支配されている。そういうことが分かるっていうことが、これキリストが分かるっていうことですね。イエス・キリストってのは自分だけのですね、なんか慰めの地だとこうして狭にしてしまったらいけないわけで、全宇宙、全世界、全ての時間をも支配なさっている壮大なお方なんだということなんです。パウロがそういう見方は時々言ってるわけですね。全てはキリストのもと。宇宙も将来も過去のこと、みんなキリストのものだ。それが本当の王という意味なわけです。だから、キング・オブ・キングズって言うんですね。王の中の最大の王だって言ってるわけです。まあ、そういうふうに一番大事なこと、神と同じであって、しかも今もなお支配を続けておられるお方だ。だからこそですね、支配されているから悪にも勝利されているお方だ。で、みんなその大事なこと、この二つで現れている。全部もう終わってるくらいです。そういう肝心なこと、みんなこのたった一言のことでですね、なたれるのが分かったと。ここにもですね、単なる説明とかそうじゃない。一種の啓示があったっていうのが分かるわけ。啓示があったらこんな短いことでも一番大事なことを全部一遍で分かってしまうと。ペテロやヨハネたちですらももっと後なんですね。イエスが神の子である、神と同じだということは分かるのはもっと後になってからです。ピリポカイザリアでイエス様が私のことを誰と思うのかと言った時にですね、はっきりあなたは神の子ですと言ったことがありますが、そのぐらいですね、多分信じる人もいないくなるんじゃなく、そんなことを考える必要はないわけです。神様はそのように信じるものを起こそうとすれば、たった一言で一つの光を当てたら、その人はキリストを信じるようになるわけですからね。だから決してそういう意味では心配ないということなわけです。で、実はですね、このナタナエルっていうのはちょっと不思議な人で、他のところには出てこないわけです。で、前にも井上さんから説明があったように、これはバルトロマイではないかということが、まあ、言われてもきたんですけども、はっきりとはちょっとわからないところもあるわけですが、この意味もですね、ナータンっていうのを与えるという非常によく、賢人ナータンっていうのがあります。ダビデが犯した罪のことを警告して指摘する人、ナタンと言います。このナタンというのは与えるという、ギブという普通の一番普通の動詞ですね。それから、エル、これは神という一番普通の。で、それで、ナタン、エルということで、神が与えるという意味だと。これはこの前の説明があった通りです。神が与えると。これはですね、どういうことかというと、一つはこういう象徴的な意味もあると言われてるんですけども、キリストを信じる人っていうのは神が与えたんだと。信仰を与えた。というわけですね。そしたら突然、そういうふうになるというわけです。 私たちの信仰によって救われるんだけど、もちろんそれはその信仰も神様が与えてくれた。私は、その知らなかったわけですね。この神様おりも知らなかった。神様は与えてくれたと。そこで今のように信じるようになったわけです。そういうことも関わりがあるだろうというわけです。そして次のところですが、そういうふうにですね、鋭く見抜いたということ。これはとっても驚くべき経験だったんですね。遠く離れたことを見抜いたと。けど、そういうふうにしてイエスを信じる者は、さらに大きなことを見るって言ったわけです。イエスを本当に信じていく者、ここで一番最後のところまで、神と同じだと。もう全部支配してると。そんなに思わないと。イエス様への話でも支配してないと。いうふうに思う人はそのようになってしまうというわけです。それに信じていくというのはさらに大いなることを見る。ここでですね、この50節と51節の見るっていうのは、さっきも言いました、単に見るでない。経験するという意味がここにあるわけです。これは、ちょっと詳しいギリシャ語でなんか調べたらちゃんと書いてある。ここの箇所の意味だとして書いてあります。経験するというような意味があるんですね。ですから、遠くにおったのを言い当てるとかいうふうなことだけでなくって、大きなことを経験すると。霊的にも経験すると予告したわけです。で、その時にイエス様が、ですね、この、それを象徴的に言ったわけです。その大きなこととは一体何かについて。これが一章の最後の締めくくりになっているわけです。それぐらい重要なことだからですね。で、どんな意味でこれが一章の最後の締めくくり、結論のようにされているのかということなんです。そういう意味で、51はとても重要な言葉なわけですね。で、その時イエス様ご自身も、はっきり言っておくって書いてありますが、この前から言ってるんですけども、このヨハネ福音書では、はっきり言っておくっていうことは何回か出てきます。こう初めて出てくる。これは、はっきりというのでは残念ながら違うわけなんですね。ちっちゃな子供がですね、先生が質問したら答えるときにもどもど言ったと。もじゃもじゃもじゃもじゃと言った。もっとはっきり言いなさいってよく言うわけです。それも、よく、老学校で教えているときでも言葉ははっきり使いなさいとかですね、よく言ったりします。そういうふうな単にですね、はっきり言うとは全然根本的に違うわけなんですね。それで、ここにちょっと、英語も一緒で書いたわけです。5番のところです。ここのイエス様の言葉は、原文では、アーメン、アーメン、レゴ、ヒューミーンってなっております。これをはっきり言っておくっていうふうに簡単に訳してしまってあるんですけども、アーメン、アーメンって非常に重々しい表現ですね。レゴ、私は言う。ヒューミーン、あなた方。ですから、アーメンっていうのはここに書いてありますように、確実性、重要性ですね。確実なっていうことと重要と二つの意味を持っているときに、アーメンっていうわけです。でも単にはっきりっていうのではそういう二つともないわけです。明瞭性であってですね、はっきりって。はっきり明瞭性ではない。重要性と堅固さっていうことです。ですから英語な、文語訳では、誠に誠に我、何じらに継ぐ。まあ、この荘重な表現が、まさしも原文に近いわけです。英語訳では、very truly I tell you と。これは新しいアメリカ改訂標準訳ですね。日本語で言うならばですね、very truly と。非常な真実を持ってあなた方に言うというふうにもなるかと思いますが、さらに別の訳、改訂標準訳 RSV では、truly, truly I say to you。truly ってのは心を込めてという意味もなりますから、まあ、真実に真実に、心から真実を込めて言うんだと。あるいはニューイングシュバイオ、これはイギリスの代表的な聖書ですが、in truth, in very truth と。こういう特別な表現をしているわけです。真実にあって、非常な真実にあって、私は言うんだと。だから、こういうふうに言ってみたら、外国語訳はですね、かなりこれこそ正しく表せるけど、日本語のはっきり言うのでは、その重々しさ、重要性がまるでなくなってしまうんですね、残念なことに。ですから、分かりにくいことはっきり言うと、そんなんではないわけです。この今から言うこと、本当に大事なことを言うんだって、 ということですね。それは何かというと、これが様々なことを意味を含むためにわざわざこのような象徴的な表現にしたわけです。だから表面読んだら何もわからない。天が開けるっていうことは神様の世界、霊の世界が開けることだと。というわけですね。今ここに集まっている人は少なくともその程度の差はあれですね。天が開けてきたからこそこういうふうに集まっているということです。聖書なんか全然いらないと。聖書いらないとかいう人は天が全く開けてないということですね。私たちの目で見える世界っていうのは非常に限られているわけです。ものすごく限られている。ところが霊の世界っていうのは、いわば宇宙の果てまででもですね、一瞬にしていくっていうですね、霊的な創造直感というもの。そういうふうに、神様の国の世界、霊の世界、真実とか愛とかいろんなもの世界、復活とかですね、そういう世界、これ天が開けて初めてわかるというわけです。そういう霊の世界がわかるということですが、もう一つが、神の御使いが人の子の上に登ったり下ったりするのをあなた方は見る。霊的に体験をすると。これは、人の子っていうのは、まずここではイエス様ご自身ですよね。イエス様ご自身は自分のことを人の子とも言われたわけです。そして、人の子イエスの上にですね、天使、これは象徴的に言われていますが、神の霊、神そのもの、神ご自身が降りてくる。神の霊が注がれ、そしてイエスの祈ることがそのまま全部神様のところへ届けられるという天と地との交流を言ってるわけなんですね。このことはどこに元があるかっていうと、ここのちょっと6番目に挙げた、これは大概の人読んでると思いますが、まだ読んでない人がおるかもしれないと思って6番を挙げたわけです。そこのマイクのところちょっと、じゃあ、カエルさんのところに行ってみますか。6番読んでください。
創世記28章10節。ヤコブはベールセバを立ってハランに向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にしてその場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私は、あなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は、大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福にいる。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに、主がこの場所におられるのに、私は知らなかった。そして恐れをののいて言った。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。
はい。こういうこのヤコブのですね、記事が書いてありますが、これはヤコブっていう人は創世記で最も重要な人の一人ですね。アブラハム、ヤコブ、ヨセフと。ヤコブの人生の中でですね、最も大きな出来事の、初めての最大大きな出来事なんです。 3つぐらいヤコブにはこの人生の悔いの非常に大きな出来事がありますが、これは初めての大きな経験だったんですね。これは兄がですね、自分を殺そうと、兄が自分を殺そうとするもんだから、砂漠の中を一人ですね、遠くまで逃げていく。その途中で、その砂漠の中で石を枕にして寝た時に、こういう不思議な驚くべき夢を見たとですね。天に通じる階段を立って天使が上り下りしていたと。でヤコブは初めてですね、神様が本当におってですね、地上の人間と深い交流を持っているんだということをはっきり分かった。ヤコブの人生の最初の決定的な出来事だったわけですね。このようにずっと昔のことだけだと思われているのに、イエス様はですね、それを自分のことでもあるし、自分のことにもあるし、それからイエス様に従う人、あらゆる人に当てはまることとして取り出したわけです。こういうふうにイエス様が創世記を読む読み方っていうのはですね、非常に深いものが、奥深いものがあっちもわかるわけですね。単に昔の出来事、物語、お話だ、そういうふうには取っていないっちもわかるわけです。私たちにとってもですね、イエス様だけでなく、神様からの聖なる霊がですね、遥か上から注がれてきて、そして私たちの祈る様々な思い、それがまた神様の声、届けられると。そしていつもですね、深い交流があると。で、目に見える世界だけでなくて、見えない天の国がいつも開かれていくと。そこにはどれだけの深いですね、様々な経験があるか。これは歴史の中でもいろんな人が現れたんですね。天が非常に開けて、そして神の天使が上り下りしていくっていう。そういう中から様々な出来事、リンカーンのアイドレイ解放とかですね、アイマザーテレサのようなこととか、さらに上のテレサ、あるいはザビエルとか、いろんな人たち、まあ有名になった人もおりますが、それはみんなこのことだったんですね。天がまさしく開けて、天使が、聖霊が注がれ、そしてまた祈りが届けられ、聞かれ、そして誰も考えたこともなかった道のところへと旅立っていったわけですね。そして日本にもこの今キリスト教が伝わってきたのはまさにこのことによったわけです。そういう天が開けた人たち、聖霊が注がれ、祈りが聞かれた人たちによって日本に福音もまた伝わってきたということなんですね。で、こういうことが与えられたら他には何も必要でなくなる。こういうものが、天からのものが注がれないから、私たちは地上のものが欲しくなってしまうということなんですね。そういうふうに、これは実はあらゆる将来の人への約束であるということが言えるわけです。ちょっと時間が過ぎましたが、以上で終わっていきます。